Thank you.
ありがとうございます、バッカー長老。私に与えられたテーマは、家族、世界の宣言の中の次の一節です。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。今日、私はこのテーマについて、皆さんが他の訓練集会でよく聞く話とはかなり違った方法でお話しします。手引きからはあまり引用せず、天の御父の王国における皆さんの奉仕について率直に話したいと思っています。家族に愛と関心を示すという責任と、主から与えられた他の特別な召しとのバランスをどう取るべきか、共に理解を深めることができればと願っています。1830年4月6日に教会が組織されたとき、預言者ジョセフ・スミスは現在教義と制約第21章となっている啓示を受けました。その啓示の一部を読んでみましょう。見よ、あなた方の間で記録を記さなければならない。そしてその記録の中で父なる神の御心とあなた方の主イエス・キリストの恵みによって、あなたは聖権者、翻訳者、預言者、イエス・キリストの使徒、教会の長老と呼ばれなければならない。あなたは教会のもとを装いて最も聖なる信仰のためにこれを築き上げるように聖霊による霊感を受けた。それゆえ彼が私の前を完全に清く歩み、私の言葉と戒めを受けるとき、あなた方教会員は彼があなた方に与えるそれらのすべてを心に留めなければならない。あなた方は忍耐と信仰を尽くして、あたかも私自身の口から出ているかのように彼の言葉を受け入れなければならない。このように新たに組織された教会に最初に与えられた教えの一つは、主の預言者を通して主から与えられる霊感と啓示に従って神の王国を建設する責任を果たすことでした。主はこの偉大な技を推し進めるために私たちの取るべき道を示してくださると約束されました。今日の預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は2003年6月21日に放送された世界指導者訓練集会において責任のバランスを取る上での鍵について教えました。皆さんはこの技を前進させるにあたって世の贖い主を代表する特権を受けています。私たちは主の息子や娘のために主イエス・キリストの贖いの血の尊さを語る機会を得ています。これ以上に大いなる特権があり得るでしょうか。皆さんのものであるこの特権を喜んでください。この機会は永遠には来続きません。あっという間に今皆さんが経験している大いなる事柄が思い出になってしまう日が来ます。望むすべてを成し遂げる人はいないでしょう。それでも最善を尽くしましょう。その後に贖い主が次のように言われることを思うと心が満たされます。良い忠実なしもべをよくやった。放送の中で大官庁は私たちの4つの責任について説明しました。今日の放送に関連するのはそのうちの第一の責任です。読んでみましょう。第一に、家族を絶対にないがしろにしないでください。家族ほど大切なものはありません。奥さんや子供たちには夫であり父親である皆さんの配慮を受ける資格があります。結局のところ後の世に持っていくことができるのはこの家族関係なのです。聖典の言葉をもじって言えば、たとえ人が忠実に教会に奉仕しても自分の家族を損したら何の得になろうかというところでしょうか。教会が組織された初期の頃から預言者たちが変わらず教えてきたのはまさにそのことです。福音の教えと指導力が最も必要とされている場所は家族と家庭なのです。この教えに従えば、私たちは家族を補い助けられるような責任を与え、プログラムや活動やクラスを計画するようになるでしょう。家族での務めと教会での奉仕を上手に両立させる上で基本となるのが時間の使い方と生活のバランスです。 時間の使い方にどのように優先順位をつけるかについての預言者の勧告に従えるよう自己訓練してください。まず結婚生活を確固なものとし、伴侶への愛を互いに示し合うためにどれくらいの時間が必要か、永遠の伴侶と話し合うことから始めてください。それが第一の優先事項です。教会の目的は個人と家族がキリストの身元に来て永遠の命を得れるよう助けることです。永遠の命とは神が人の子に与える最高の賜物であり、家族関係を通してのみ得られるものなのです。家族関係はまず夫婦の結びつきから始めなければなりません。それは主にとって神聖で軽んじてはならないものです。主の計画にあって結婚の制約は欠かすことのできないものであり、主が天地を創造されたのはそのためでした。だからこそ主は歴史上のどの時代にもこの夫婦の神聖な結びつきを守る律法を与えてこられたのです。第二に、子供たちの霊的な必要についてよく考えてください。子供たちと親密な関係を保つために必要な時間はどれくらいでしょうか。子供たちを教えるために十分な時間を取ることも親としての責任です。なぜなら子供にとって親の教えほど大切なものはないからです。私たちは子供たちが教会で学んでいることを熟知した上で、子供一人一人に教会の教えと一致したことを教えるようにする必要があります。例えば小冊子和光度の強さのためにでは、家族世界の宣言を引用して若い人たちに家族に関するこの勧告を与えています。家庭生活における幸福は主イエス・キリストの教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いありません。実りある結婚と家庭は信仰と祈り、悔い改め、許し、尊敬、愛、思いやり、労働、健全な娯楽活動の原則にのっとって確立され、維持されます。続けてこう記されています。家族がいるというのはとても大きな祝福です。家族がいるおかげで親しみのある交わりや幸福があり、愛に満ちた雰囲気の中で正しい原則を身につけたり、永遠の命を得る準備をしたりする助けが得られます。家族全員が同じ性格ではないかもしれませんが、天の御父の計画では一人一人が皆大切なのです。幸せな家庭を築くためにあなたは自分の役割を果たしてください。明るくいつでも相手を助け、思いやりを示してください。家庭内の問題の多くは家族の自分勝手で不親切な言動から生まれます。家族の必要に心を配ってください。いじめたり喧嘩をしたり口争いをしたりするのではなく、平和を作り出す人になるように努めてください。教会では家族が一番神聖な単位であることを忘れてはなりません。第三の優先事項は経済的に家族を養うことです。もう一度家族に関する宣言から読んでみましょう。神の計画により、父親は愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりません。また生活必需品を提供し、家族を守るという責任を負っています。私たちは収入を得るのに役立つ技能を維持する必要があります。移り変わりの激しい今の世の中では、常に技能の向上を図っていないと時代に取り残されてしまいます。教会の責任で忙しい時も、自らの能力と家族の福利を向上させる機会をおろそかにすべきではありません。将来に備えるには、十分な時間をかけ、よく考える必要があります。この助言は兄弟だけでなく姉妹にも当てはまります。家族の経済的な必要を賄う責任は主に父親にありますが、宣言にあるように心身の障害や死別、その他様々な状況で姉妹たちも家族を養うために技能を使わなければならないことがあるからです。第4の優先事項は教会活動に時間を使うという決意です。 活発な町井生徒の家族であれば、教会で過ごす時間を大切にし、それができるように家族の生活を調整するはずです。指導者たちは召しを与えるに際して、家族の事情に特に配慮すべきです。小さな子供がいる家族の両親が、二人とも負担の大きな召しを受け、家を空けることが多くなれば、教会活動が家庭の妨げになっていると感じてしまうかもしれません。教会の指導者は、教会の召しと家族の責任のバランスを取ろうとしている会員たちの努力を認識し、支援することで彼らを助けることができます。適切な場合に限りますが、家族と一緒に教会の召しを果たすことで、家族と過ごす時間を増やす方法もあります。個人的な経験をお話ししましょう。子供の頃、父は監督を務めていました。本業の弁護士の仕事も多忙を極めていましたが、市民運動にも活発でした。公園の依頼もよくありました。そして6人の子供の父親でもありました。私は父が正しい優先順位を持っていたことにずっと感謝してきました。父の優先順位のトップはいつも母でした。父の母に接する態度でそれは明らかでした。また子供たちにも実に献身的な父親でした。6歳の時、私は赤いワゴンをクリスマスプレゼントにもらいました。このミニチュアにそっくりのものです。このワゴンは私と父の結びつきを強めてくれました。忙しい父は、メシへの貢献度をやめずに、家族を自分の活動に参加させる方法を見つける必要がありました。彼が監督だった時期のほとんどが、1930年代の大恐慌時代と重なっていました。当時、ワードの会員の多くが深刻な状況に置かれていました。監督として父には彼らの生活維持に必要な物資を届ける責任がありました。これは監督と息子と小さな赤いワゴンにはうってつけの活動でした。学校から帰ってくるとガレージの横に小麦粉、砂糖、麦などの物質が積まれていることがありました。私はそんな日の晩は父と共に時間が過ごせると知っていました。父が帰宅すると、私たちは二人で小さな赤いワゴンに一軒分の品物を乗せました。そして二人で話をしながら歩いて行き、助けが必要な人たちに物資を届ける福祉の責任を果たしました。私はよく真剣指導者が、ワードの会員に示す愛と思いやりを、この目で見ることができたのです。さらに大切だったのは、父と貴重な時間を過ごせたことでした。第1回世界指導者訓練集会で教えられたことを実践するようにお勧めします。その時忘れないでいただきたいのは、教会のすべてのユニットがすべて異なる発展段階にあり、異なる必要を持っているということです。教会のプログラムは、家族を考慮に入れて計画しなければなりません。ホームティーチャーまたは家庭訪問教師の責任は別として、会員には一つ以上の召しを与えないようにもう一度警告します。基本的な優先事項に限定するように自制してください。そうすれば主は王国のしもべとして責任を果たす皆さんに霊感を与え、導いてくださるでしょう。回復された教会の究極の目的は、人の不死滅と永遠の命をもたらす主の技を助ける機会を促進し実現することにあります。それは主に家族を強めることによって達成されます。道徳心が地に落ち、政情不安、国際紛争、経済不安が蔓延するこの時代に、私たちは家族を強め安定させることに今までの何倍も力を注がなければなりません。教会の目的はまさに家族が永遠の天の王国で救いと永遠の命を得られるよう助けることなのです。数年前、教会は家族ガイドブックを出版しました。これは全会員向けに作られましたが、特に新会員に役立つでしょう。どうぞ活用してください。冒頭にはこう書かれています。家族は町井聖徒イエスキリスト教会の基本単位であり、 この世から永遠にわたって最も大切な社会の構成要素です。神は家族を、神の子供たちが幸福を得、愛のうちに正しい原則を学び、永遠の命への備えをする場として定められました。家庭は福音の原則を教え、学び、実践する理想的な場所です。この冊子から役立つ教えを学ぶようお勧めします。主なる救い主は一人一人を教え導き、虐げられた者を高め、落胆している人に希望を与え、道に迷った人を探し求められました。主はその言葉と行いを通して、人々に愛と理解と感謝の思いを示されたのです。主は私たち一人一人の持つ天分の特質と永遠の価値を認めておられます。人に悔い改めを説くときでさえ、主は起こした罪を咎めても、罪人を咎めることはなさいませんでした。教会の指導者は救い主の模範に従い、人々を愛し、一人一人に思いやりと配慮を持って接しなければなりません。主の祝福があって、託された神聖な責任を果たせますように。イエス・キリストの御名によって。アーメン。